奈良県議会だより第33号発行奈良県議会編集議会広報委員会平成29年5月1日発行郵便番号 630-8501 奈良市上王子町30番地電話074227-8964奈良県議会だよりは年4回5、8、12、2月の発行予定です。無料通信アプリによる配信スマートフォンやタブレット端末で無料アプリ奈良プラス町色をダウンロードすると奈良県議会だよりを読むことができます。選挙区内における公電廃止に関する申し合わせについて、県議会では公職選挙法を遵守し、挙例廃止の実を挙げるため、選挙区内の公電を一切行わないこととしています。目次、議会トピックス、奈良県手話言語条例を可決、手話通訳の導入について、21ページ、2月定例県議会、予算審査特別委員会を開催、代表質問、一般質問、2月定例県議会議案等の議決結果、国への意見書、決議、22ページ、平成29年2月27日、2月定例会開会日に議場コンサートを開催しました、23ページ、議会トピックス、奈良県手話言語条例、議員提案を可決。本件では、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、安心して暮らすことができる社会の実現を目指し、平成27年3月に、奈良県障害のある人もない人も、共に暮らしやすい社会づくり条例を制定しました。県議会では、この条例の基本理念に基づき、その目的の達成に向けて、昨年9月から厚生委員会で、奈良県手話言語条例の制定に向けて検討を行ってきました。本委員会では、関係団体等からご意見を伺い、また、パブリックコメントの実施により、広く県民からもご意見を伺い、検討を重ねた結果、奈良県手話言語条例を厚生委員会提出議案として提出し、全会一致で可決されました。手話通訳の導入について、奈良県議会では平成29年2月定例会からインターネット中継において手話通訳付き映像の試験放送を行いました。6月定例会からはテレビ中継とインターネット中継で手話通訳付き映像の放送が導入されます。2月定例県議会第327回定例県議会が2月27日から3月24日までの26日間の日程で開催されました。今定例会には平成29年度当初予算案及び平成28年度補正予算案をはじめ条例改正案など65議案が知事から提出されました。開会日には、荒井知事から、 新年度の重点施策を中心に提案理由説明が行われました。3月3日、6日、7日、8日、9日の5日間にわたって代表質問及び一般質問が行われ、17人の議員が県政全般について質問し、活発な議論が行われました。3月10日から21日までは予算審査特別委員会が開催され、付託された議案の調査並びに審査が行われました。閉会日には予算審査特別委員長報告が行われ、提案のあった議案についていずれも原案通り可決、同意及び報告受理されました。また厚生委員会から提出された奈良県手話言語条例案、議員から提出された奈良県政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案が全会一致で可決されました。予算審査特別委員会を開催。平成29年度当初予算案及び平成28年度補正予算案、条例案などの付託議案を審査するため、森山義文議員民進党を委員長、岡志郎議員公明党を副委員長とする予算審査特別委員会が設置されました。委員会は3月10日から3月21日まで開催され、各委員から活発な質疑があり、知事をはじめ関係者から詳細な説明が行われました。採決の結果、予算案などすべての議案が原案通り可決・承認及び報告受理されました。予算審査特別委員会委員定数12名、委員長森山義文民進党、副委員長岡志郎公明党、委員亀田忠彦自由民主党、松本宗弘自民党絆、田中忠光自由民主党、西川仁志自民党奈良、清水勉日本維新の会、坂口保創生奈良、中野正文自由民主党、太田敦日本共産党、山本信明創生奈良、粒谷智志自民党奈良。代表質問。市町村との共同によるまちづくりについて、米田忠則議員自由民主党。問い。県ではまちづくりに前向きでアイデアや熱意のある市町村との共同により、地域性を生かしたにぎわいのある住みよいまちづくりを進めているが、市町村との共同によるまちづくりについてこれまでの取り組み状況はどうか、また今後どのように進めていこうと考えているのか。答え。県と市町村とのまちづくりに関する包括協定は、18市町村42地区となっている。また、そのうち12地区では、基本構想を策定し、基本計画の検討へと進んでいる。県では、協定地区において、市町村が実施するハード事業、ソフト事業に財政支援を行うとともに、県の担当者が現地に入り込んで、地域住民などと一緒にアイデアや課題解決策の検討を行うことを基本動作として、県内各地区で展開しているところ。今後も市町村の先進的な取り組みに対して様々な支援を行い、一緒にまちづくりを推進していきたい。その他の質問項目。新年度予算。 産業構造の改革、文化の振興、女性の活躍推進、奈良公園の魅力向上、奈良の食の魅力創造発信、教育環境の充実、経済活性化に資する道路整備について、荻田義雄議員、自民党奈良。問い、京奈和自動車道郡山下津道ジャンクションから仮称奈良インターチェンジ間の進捗状況と国への要望を含めた今後の見通しはどうか。答え、仮称奈良インターチェンジから下津道ジャンクション間約 6km の用地買収を国と県土地開発公社が協力して進めており、面積で約2割の進捗となっている。また、昨年の12月16日に近畿圏の新たな高速道路料金に関する具体方針、案が国から発表され、近畿圏では高速道路ネットワークの再編、管理主体の統合、料金体系の整理がダイナミックに進められている。本県の高速道路ネットワークについても改めて考えた。第二阪奈有料道路と大和北道路は一体的にネクスコ西日本のネットワークに組み入れ、交通流動も含め広域的、一元的にマネジメントしてもらうことが望ましいとの考えに至っている。まずは第二阪奈有料道路のネクスコ西日本への移管と大和北道路への有料道路事業の導入について、来年度内に一体的に結論が得られるよう、国や大阪府と調整したい。その他の質問項目。県税収入の確保、企業誘致、観光振興、リニア中央新幹線の整備促進、医療体制の整備、障害者施策の充実、市町村の支援、奈良市内のまちづくり、農業の振興、大和川流域総合治水対策。生活保護行政について、宮本次郎議員、日本共産党。問い、憲法を遵守した生活保護行政を行うため、憲法と地方自治法に基づく職員研修を十分に行い、受給者、申請者に丁寧に対応できるケースワーカー体制を確立することが必要と考えるが、知事の考えを伺いたい。答え。県では、新任のケースワーカーを対象として、法の理念をはじめ、受給者の権利及び義務、事例を用いた実務に関する研修、さらにケースワーカーの指導にあたる査察指導員を対象として、生活保護行政を適正に実施するための助言を行うなど、県内の生活保護に関わるすべての職員を対象とした研修等を行っている。このほか、生活保護法に基づき、福祉事務所に対する監査を実施し、申請時において制度に関する十分な説明が行われているか、また保護の決定等にあたって、福祉事務所として、組織的に対応しているかなど、実施体制等の確認を行い、受給者等に対する丁寧かつ適切な対応を指導しているところである。その他の質問項目。奈良公園における開発事業。ナフィック周辺に薬草スパリゾートを整備する構想。奈良大立山祭り、給付型奨学金の創設、 教育問題。退職者の再就職について、清水勉議員、日本維新の会。問い、先進的な自治体では、職員の再就職について、透明性を高めるために、再就職、斡旋に一定の規制や手続きを条例で定めている例がある。奈良県においても、同様な仕組みづくりを行うべきと考えるがどうか。また、地方公務員のうち、特別職に関しては、地方公務員法の規定は適用されないが、再就職についてどのように考えているのか、斡旋は行っているのか。答え。本件では、職員の再就職に関し、奈良県退職職員の再就職に関する取扱要項を策定し、公正性と透明性の確保を図ってきたところ、県としての優位な立場や地位を利用して再就職を押し付けるものではなく、退職予定職員人材バンクを設置して適切に運用していることからも、一般的に指摘されている天下りの弊害は生じていないものと認識している。また、特別職である副知事の再就職は、個々の責任において行うべきものであり、そもそも退職管理を行う対象ではなく、退職管理の一環としての斡旋も行っていない。その他の質問項目。奈良大館山祭り、関西広域連合への全部加入、ナフィック奈良食と農の魅力創造国際大学校の周辺整備、英語教育の推進。奈良県小規模企業振興基本条例案について、和田圭司議員、創生奈良。問い、小規模企業は、事業の持続的な発展に必要な経営資源の確保が困難であることに留意して、小規模企業への支援策を積極的に講じていく必要があると考えるが、その方策を伺いたい。答え、人口減少の克服と地方創生の実現に向け、県内企業の大多数を占める小規模企業の活躍で、経済の活性化を牽引していただきたいと考え、小規模企業の振興に特化した条例案を提出した。経営資源が十分でないという小規模企業の弱点を補うため、多様な業種、分野にわたる事業展開にも対応しながら、経営課題克服のための相談体制の充実、経営ノウハウを体系化した手引きの作成などの有益な情報の提供、見本市への出展支援など、収益拡大につながる機会の提供、円滑な金融支援等により、個性ある独自の商品やサービスを有し、日々努力を続ける小規模企業が本領を発揮していただけるよう、環境整備に取り組んでまいる所存。その他の質問項目。県制度融資の運用と、奈良県中小企業者等の事業の再生を支援するための中小企業者等向け融資の損失保障にかかる回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例案。奈良のイメージづくりによるブランド化。部落差別の解消の推進に関する法律の具体化に向けて。介護職員の給料等の処遇改善や労働環境の向上など、魅力ある職場づくり。大相撲幕内優勝力士への知事賞贈呈。 性暴力被害者への支援について、伊奥美里議員、民進党。問い、性暴力の被害者が治療や相談などの総合支援を一箇所で受けられる、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを県内に設置すべきと考えるが、知事の所見を伺いたい。答え、性暴力は人間としての尊厳を脅かす重大な人権侵害である。性暴力の被害者は、羞恥心や恐怖心から被害を届け出ることを躊躇する可能性があり、性暴力は社会において見えにくくなることが懸念される。人権を保護し、すべての女性が輝く社会づくりを推進するためには、見えにくい性暴力が心身を大きく傷つけていることを啓発するとともに、被害者の安全を確保し、被害からの立ち直りに向けたきめ細やかな寄り添い支援が必要である。県内においては、公益社団法人奈良犯罪被害者支援センターと奈良県産婦人科医会とが連携して、被害者からの相談に応じ、速やかに産婦人科医療を受けていただくなどの対応が行われており、県としても専門家による相談体制の充実を図るため、同支援センターに臨床心理士を派遣している。現在、県においては性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの開設に向けて課題整理等を行っており、検討を進める。その他の質問項目。働き方改善。児童虐待。ファシリティマネージメント。県立高等学校の制服等の調達。学校給食における地産地消の促進。子ども医療費助成制度について、岡志郎議員、公明党。問い、子ども医療費助成制度の現物給付方式の導入に向け、県がリーダーシップを発揮して、市町村と検討を始めてはどうか。答え、国は平成30年4月より未就学児までを対象とする医療費助成について、国民健康保険の国庫負担金の減額調整措置の廃止を決定した。子ども医療費助成については、県の助成範囲を昨年8月診療分から全国トップクラスとなる中学生の通院まで引き上げたところである。国の決定を受けて、未就学児までを対象に、現物給付方式を導入するかどうかについては、本年度の助成範囲拡大の改正と同様、助成事業の実施主体である県内の全市町村の合意形成が前提であると考える。現物給付方式を導入するには、様々な検討課題が考えられることから、まずは諸課題を整理し、認識を共有化することを目的に、県と市町村による勉強会の開催について、市町村に働きかけてまいりたい。その他の質問項目。県立医科大学新キャンパス。葛本町交差点の渋滞対策。県営住宅における今後の取り組み。障害者の生活相談。奈良県中央卸売市場の廃棄物処理の取り組み。県立高等学校の特色ある学校づくり。小中学校における教職員の人事異動。